皆さんおはようございます。
11月の第1日曜日ですね、ようこそおいでくださいました。シリーズ弟子道という、弟子道というテーマで今年はずっとお話をしてまいりましたけれども、今月で、このシリーズを終えなければなりませんが、今日はですね、バルナバという人を取り上げてお話をしたいと思います。2週間ほど前からいわゆる第二世代の弟子たちを取り上げてお話をしております。先週はフィリポという人、その前は最初の殉教者であったステファノでありますけれども、先週のフィリポはですね、一人のエチオピア人に福音を伝えるために神様が本当に絶妙なタイミングで彼をお使わしになったという、その話をいたしましたけれども、今日はですね、このバルナバ、バルナバについては私も何度かお話をしたことがあるんですけれども、この第二世代の弟子たちの中でも特にこの世界宣教になった弟子の一人であります。で、もちろん宣教ということになるとパウロを私たちは思い出すんですけれども、しかしバルナバがいなければ、実はパウロは世界宣教をするような人になれなかったということを今日お話をしたいと思うんですね。そしてまた来週はですね、ルカについてお話をしたいと思うんです。で、実はルカがいなければパウロは世界宣教をできなかったんですね。ルカの話をしたいと思いますけれども、その次の週はパウロを取り上げますが、他にも使徒言行録の中には、あるいはパウロの手紙の中にはですね、世界宣教を担った多くの第二世代の弟子たちの名前が挙がっております。アポロであるとか、シラスであるとか、テモテであるとかですね、またアキラとプリスキラというご夫妻、それからマルコですね、本当に大勢いるので、もっともっといろいろお話をしたいわけですけれども、彼らはですね、このイエス様の世界宣教命令を実行した人たちでありました。あなた方は行って全ての民を私の弟子にしなさい、彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことを全て守るように教えなさい、というこのイエス様の大宣教命令、出て行って全ての民を弟子にしなさいというですね、この言葉を実行したのはもちろんこの十二使徒たちでもありましたけれども、使徒言行録を見ると十二使徒たちがこの海外に行って宣教したという話はあまり書いてないんですね。むしろこの第二世代の人たちが活躍をしております。というのはやはり彼らはですね、彼らの多くはこのバルナバもそうなんですけれども、イスラエル、エルサレム近辺の出身者じゃない人が多いんですね。もともと海外の出身で、その海外の出身者であったことが世界宣教の助けになっているわけなんです。で、今日お話をいたしますバルナバですけれども、最初に登場いたしますのは使徒言行録の4章です。そこに彼のことがこのように紹介されています。レビ族の人で、使徒たちからバルナバ、慰めの子という意味と呼ばれていたキプロス島生まれのヨセフも、持っていた畑を売り、その代金を持ってきて使徒たちの足元に置いた。これがバルナバの最初の紹介文なんですね。で、さらって呼びましたけれども、彼はですね、このキプロス島生まれであったと書いてあるんです。後で地図をお見せしますけれども、皆さんもキプロス島というとね、地中海に浮かんだ、金魚みたいな形の島なんですけども、キプロスの出身なんですね。しかし彼はレビ人だったと書いてあるんですよ。レビ人というと、イスラエルの十二部族の中で、唯一神殿で、使えることを許された特別な部族ですね。なぜその神殿で使えるレビ人がキプロスの出身なんだろうかということになるわけですけれども、これはおそらくこの新約聖書の前の時代にですね、 イスラエルは2度の大きな、国の崩壊を経験して、アッシリアであるとかバビロンであるとかペルシャであるとかですね、いろんなところに連れて行かれたり、また世界中に離散していったわけですけれども、このバルナバと呼ばれたヨセフの先祖もですね、おそらく彼の何代か前にイスラエルを離れてキプロスに住んだようであります。しかもですね、キプロスに土地を持っていたんですね。持っていた畑を売ったと書いてありますから、だから昨日今日キプロスに渡った感じの人ではないと思うんですね。キプロスに何代か住んでいて、そこで畑を耕していた、そういう人であったということです。神殿に仕える特別な部族であったこのバルナバが、その先祖がキプロスに渡り、しかしここではエルサレムにいるんですね。でエルサレムで、何らかの形で、イエス様のことを知り、そして、弟子の仲間に加わっているわけです。でも加わる時にですね、彼はこの持っていた畑を売って、その代金を人たちの足元に置いたと書いてあります。この書き方からすると、ごくごくその大きな畑を持っていたけれども、一部を売って持ってきたって感じじゃないですね。おそらく全てを売り払って、その代金を、初代教会は前からお話ししているように、それぞれが持ち物をね、売ったり持ち寄ったりして、それを分配して暮らしていたわけですけれども、バルナバもキプロスの畑を売って、そのお金を全部この人たちの足元に置いた、まさにこの、教会に献身をしたという言えるんじゃないでしょうか。その彼のあだ名は慰めの子でありました。これはもう最初から呼ばれていたということではおそらくないと思うんですね。でもルカがこの時にもうすでにこのバルナバというあだ名をここに書いているわけですけれども、それはこれからお話をする、このヨセフ、バルナバと呼ばれたヨセフの働きに由来するものでありました。でバルナバのことについては使徒言行録に何度も出てくるんですけれども、次にこのバルナバの働きが脚光を浴びますのは9章であります。9章の26節から28節に、サウロは、後のパウロですけれども、サウロはエルサレムに着き弟子の仲間に加わろうとしたが、皆は彼を弟子だとは信じないで恐れた。しかしバルナバはサウロを連れて使徒たちのところへ案内し、サウロが旅の途中で主に出会い、主に語られ、ダマスコでイエスの名によって大胆に宣教した次第を説明した。それでサウロはエルサレムで使徒たちと自由に行き来し、主の名によって恐れずに教えるようになった。もちろんこのお話の前にサウロが、ダマスコで、クリスチャンたちをですね、迫害するために向かったあのダマスコの門外で光を受けてですね、イエス様の声を聞いて改心をして、迫害者であった彼がですね、宣教者になったという話があるわけですね。でもそのサウロが、イエス様を伝えるものになって、エルサレムの弟子たちの仲間に加わろうとして、エルサレムに来たんですけれども、エルサレムの弟子たちはですね、このサウロのことを噂では聞いていたかもしれませんけれども、思い出してください。あの最初の殉教者ステファノが石を投げられて殺された時にですね、サウロはそれに賛成をして、また石を投げる人たちの服の管理をしていたと書いてあるんですね。だから後ろで「いけいけ」って言ってですね、このステファノを殺させた人でもあった。そのサウロがですね、何があったか知らないけれども、イエス様の弟子になって宣教者になったんだという話を聞いてもですね、にわかには信じがたかったと思うんです。しかしそこでこのバルナバが登場するわけですね。バルナバは、おそらくパウロに個人的に聞いたんだと思いますけれども、彼が、ダマスコでイエス様に出会ってですね、そこで、声を聞いて、イエス様を信じるものになって、さらにこのイエス様を伝えるものになったんだということを聞いてですね、よし分かった、じゃあ私が、 あなたのことを紹介してあげようと言って、言ってみればバルナバはサウロの身元引き受け人になってですね、エルサレム教会に紹介したわけです。で、バルナバは、エルサレム教会でも非常に重んじられた人であったようでありまして、じゃ名前がいっぱい出てごちゃごちゃしますけれども、バルナバが言うのであるならばということでですね、サウロはエルサレムの人たちに受け入れられて、そこで自由に行き来して主の名によって恐れず教えることができるようになったわけです。つまりバルナバがパウロの身元引き受けにならなかったらですね、パウロはエルサレムの弟子たちの仲間に加わることはできなかったということですね。そしてその次にバルナバが登場するのはやはりサウロとの関係のところなんですけれども、パウロはですね、この後エルサレムに留まってエルサレム教会で、他の弟子たちと一緒に宣教活動をしたのかなと思ったらですね、そうじゃないんですね。パウロはその後故郷タルソスに戻ってしまっていたんです。でその辺のことは詳しく書いてありませんけれども、この後のことなんかを考えるとですね、どうもパウロとこのエルサレムにいた弟子たちはですね、ちょっと反りが合わなかったような感じがあるんですね。でパウロはこのどんどん宣教したいタイプですし、もともとタルソスの出身ですから、海外にもおそらく目を向けるというような気持ちもあったのかもしれませんし、熱心にですね宣教したかったんだと思うんですけれども、このエルサレムの弟子たちはやっぱりサウロに対するなんか不信感が拭えなかったかどうか分かりませんけれども、彼とうまく関わるということができなかったんだと思います。でパウロはですね、彼の生まれ故郷タルソスに戻ってしまっていました。一回パウロここで挫折を経験しているわけです。ところがこのエルサレムからだいぶ北の方ですけれども、アンティオキアというところに異邦人を中心とした群れができたという話がエルサレムにこう届いた時にですね、そのアンティオキア教会がどうなっているのかということを見てこいということでバルナバが使わされるんですね。バルナバはやっぱりその初代教会においてもさっきから言っているように非常に重要な人物であったということで、でアンティオキアに行くわけです。ところがバルナバはアンティオキアに行ったついでにですね、パウロを探しに行くんです。パウロはエルサレム教会で なんかうまく溶け込めないでですね、ちょっといじけて、実家に帰って、故郷に帰っていたわけですけれども、バルナバはパウロを高く買っていたので、なんとかもう一度彼をこの宣教の働きに連れ戻したいということで、わざわざタルソスまで行ってそこでパウロを連れてくるわけです。で使徒の働きの11章の22節に、それからバルナバはサウロを探しにタルソスへ行き、見つけ出して、見つけ出してってところがいいですね。なんかパウロがどっかでかくれんぼしてるような感じですよね。あいた、お前そこで何やってんだっていう感じでですね、パウロはバルナバはパウロを見つけ出してアンティオキアに連れて帰ってですね、二人で丸一年の間そこの教会に一緒にいて多くの人を教えたと書いてある。二人で一緒に教えたと書いてありますけれども、パウロは一回、ちょっと挫折してますからね。これは言ってみればリハビリ期間ですよ、ね、でもやはり彼の持っている賜物というものはバルナバは見抜いておりましたから、次第にパウロもその教える賜物、宣教の賜物が磨かれてですね、そこで、大いに熱心に教えるようになったと思うんですね。バルナバはこのパウロの賜物を見抜いていたということが分かります。ちょっとこの地理の 感覚をちょっと説明したいと思うんですけれども、エルサレムがあの南の方ですね。でアンティオキアってのはずっと北の方なんですよ。で、もちろんこのユダヤの領土ではありません。もう違法の地ですね。でもあの そのアンティオキアがちょっと行ったところにタルソスがあるんですよ。だからまあバルナバにしてみればここまで来たんだからタルソスの目の前ですから、ね、田舎に帰っているという故郷に帰っているというパウロのところまで足を伸ばすということは、これは理にかなっていたことだと思いますけれども、しかしわざわざ行ってですね、それは今みたいにタクシーがあるわけでもね、バスが通ってるわけでもないんですから、テクテク歩いていくしかないんですから、タルソスまで行ってそこでパウロを連れてアンティオキアに戻ってきたということが分かりますよね。で、その後ですね、このパウロとバルナバが世界最初のいわゆる宣教旅行に出かけることになる、その下りが次の13章に書いてあります。彼らが主を礼拝し断食していると聖霊が告げた。さあバルナバとパウロを私のために選び出しなさい。私が前もって2人に決めておいた仕事に当たらせるために。そこで彼らは断食して祈り、2人の上に手を置いて出発させた。聖霊によって送り出されたバルナバとサウロはセレウキアに下り、そこからキプロス島に向け船出しと書いてあります。アンティオキアで1年バルナバとパウロはサウロは、後のパウロですけれども、サウロは一生懸命に人々を教えて、大きな群れになっていたと思うんですけれども、でみんなが礼拝をして、断食をして、祈っている時にですね、聖霊がさあバルナバとサウロを選び出して私が決めておいた仕事に当たらせなさいと言われたんです。バルナバとサウロなんですね。サウロとバルナバじゃないんです。バルナバ先なんです。当然ですよね。パウロ一回いじけて国帰っているわけですから、それをバルナバが連れてきて1年間一緒に働いて育てているわけですね。で聖霊はこの時を、つまりサウロがいよいよ宣教に行けるなと、この準備ができたなというところを見定めて、バルナバとサウロを私のために選び出しなさいと言われているわけです。で再びこのアンティオキアの教会の人たちは断食して祈って、二人の上に手を置いて出発させたわけですね。でバルナバとサウロあったりですね、つまり最初の宣教旅行はですね、バルナバが主なんです。バルナバが団長ですね。パウロはその次でありまして、そこからキプロス島に向けて船出をしているわけです。でこの最初の宣教旅行の中のエピソードとしてですね、リストラという町で、なんか縁起物のない名前ですけれども、人々がですね、このパウロとバルナバとパウロが宣教してですね、あまりにもそのさまざまな不思議な奇跡や癒しが行われているためにですね、バルナバのことをゼウスと呼んだ。ゼウスというのはギリシャの神様の最高神ですよね、一番上の神様で、パウロの方はヘルメスと、ね、マフラーで有名な、マフラーじゃないか、スカーフか、ヘルメスね、同じですけれども、だいぶ下なんですね、ゼウスに比べると。いかにこのバルナバが、立派であったかというか、素晴らしい人物だったかということが分かると思うんですけれども、で最初に行ったところがですね、キプロスなんですよ。思い出してください。キプロスというのはバルナバの出身地なんです。だ世界宣教じゃなくて教理伝道なんです。なんか宣教旅行というとアマゾンの奥地に行ったみたいな感じしますけれども、最初の宣教旅行は教理伝道です。キプロス行ったんです。その後また船に乗ってパンフリアからこうアジアのあたりを回ってますけども、あのあたりっていうのはですね、実はパウロの生まれ育ったタルソスの近所なんですよ。だからパウロよく知ってたとこなんです。だからあの辺もパウロの庭みたいなとこで、言ってみればこれもパウロの教理伝道なんですよ。だから神様は、先週お話したあのフィリポの話のようにですね、非常に不思議なタイミングで本当に一人の人間をですね、一本釣りのように導くということもありますけれども、一方で十分に準備をしてですね、そして、その準備したところに人を送るというようなこともされるわけですね。バルナバの郷里であるキプロスにまず行き、それからパウロの郷里であったタルソスの近くに宣教に行ってるんですよ。これが最初の宣教旅行なんですね。 でもこの最初の宣教旅行で、多くの異邦人たちが信仰に入りました。もちろんユダヤ人たちも信仰に入った人はいたようですけれども、もっぱらユダヤ人たちはパウロとバルナバの宣教の邪魔をしてですね、行くところ行くところで、パウロとバルナバの妨害をいたしました。異邦人たちがどんどんと救われていったわけですけれども、そのニュースはですね、教会の中心地であったエルサレムにも伝わりました。でそこで起こった問題は、新しく救われた異邦人クリスチャンにもユダヤ人と同じ律法を守らせるべきかどうかということですね。でその問題で、まあ、保守的なユダヤ人クリスチャンたちは、イエス様を信じたとは、信じて救われたとは言ってもですね、このユダヤ人の言ってみれば系列なわけですから、彼らも割礼を受けさせ、安息日を守らせ、イカタコは食わせずに律法を守らせなきゃいけないと言ったんですね。でもこの世界宣教に向かったパウロやバルナバはそうじゃないと、ね、彼らが律法を守ってるから救われたんじゃなくて、信仰によってイエス様を信じたから救われてるんだから、いやよく考えてみろと、ユダヤ人だって律法を守れんかったじゃないかと、そのことで散々失敗して国を追われて国を失ったじゃないかと、今だって表面上に守ってるだけで本当に心から守ってるわけじゃないじゃないかと、だから異邦人にそういうことをさせるのはどうかというようなことで、散々これが大きな問題になりまして、いわゆるエルサレム使徒会議というものが開かれるわけですね。この時にも使徒の原稿録の15章でありますけれども、15章の2節を見るとですね、パウロやバルナバとその人たちの間に激しい意見の対立と論争が生じたと、ね、異邦人立法を守らせる派と守らせない派でですね、意見の対立が生じているわけです。まあ、これはよく言うことですけれども、教会だといってもですね、みんなが同じ意見を持つわけではありませんから、いろいろと違う考えを持ったりね、立場が違ったり考え方が違って対立するということは、これ仕方がないことですね。しかし最終的に神様の栄光を表すにはどうしたらいいかということを祈りながら決めてきたのが教会ですね。でこの問題においては最終的に、最後決断をしたのはイエス様の兄弟長老ヤコブでありましたけれども、バルナバ・パウロの意見に応じてといいますか、その同意して異邦人にも、異邦人に立法を守らせる必要はないという決定を下したんですね。で、その決定をパウロとバルナバに託して再びアンティオキアに派遣をしたというふうに書いてあります。まあ、ちょっと注意していただきたいのは、ここでさっきまではですね、バルナバ・サウロと書いてあったんですけど、ここではパウロ・バルナバになってるんですよ。この辺でこう順序が入れ替わってるというんですかね、なんとなくこう雰囲気が変わってるんですね。でこれはですね、サウロをエルサレムの使徒に、弟子たちに紹介して、一回いじけで帰っちゃったパウロをまた連れてきて、リハビリして宣教の準備をして、最初の宣教旅行に連れてって、そうやってる間にですね、パウロの賜物がどんどんどんどんこの燃え上がってですね、彼のこの宣教者としての働きが花開いていったわけですね。で、パウロは結構、この子、調子に乗ってたと怒られますけども、どんどんこう前へ出てきたわけですね。で、バルナバはパウロをこう引っ張ってですね、育てて、そして、いけいけってですね、こう自分はどんどん今度後ろ下がっていくわけです。で、パウロがこう用いられていくという。ね、そういうこう風情ですよね。その次に出てくるのが、2回目の宣教旅行に行こうとした時の問題ですね。これもよくご存知の話ですけれども、15章の36節を見ますと、36節から見ますと、数日の後パウロはバルナバに行った。さあ前に主の言葉を述べ伝えた全ての町へもう一度行って、兄弟たちを訪問し、どのようにしているか見てこようではないか。最初の宣教旅行はこの聖霊が語られてバルナバとサウロが使わされるんですけど、2回目の時にはですね、パウロがバルナバに言ってるんです。もうここで立場が逆転していて、パウロがですね、1回行ったところにもう1回行こうってバルナバを誘うような形ですね。 で、バルナバはマルコと呼ばれるヨハネも連れて行きたいと思った。しかしパウロは前にパンフィリア州で自分たちから離れ、宣教に一緒に行かなかったようなものは連れて行くべきではないと考えた。2回目の宣教旅行に行こうとしたときにですね、一つの問題が起こりました。マルコという、青年ですね、後にマルコの福音書を書くことになるマルコですけれども、彼がですね、1回目の宣教旅行のときに途中で帰っちゃったんですね。ちょっと見えにくいかもしれませんけれども、キプロスからこう北に上がって、あの紫色のあたりがパンフリアというところですね。パンフリアですけれども。だからマルコはキプロスまで行って、それでもう一回船に乗ってパンフリアに行った時に、ホームシックになったのか、水が合わなかったのか、マルコはもともとエルサレムの人ですから、どうも途中で寂しくなって帰っちゃったんです。で、パウロはですね、もうこの時には、宣教したくてしょうがないわけです。とにかく一つでも多くの町に行きたい、もっと遠くに福音を伝えたいと思っている。だから途中で帰ったようなやつは連れて行きたくないと、足手まといだと。あんなやつ連れて行ったらまたぐだぐだ途中で帰りたいとかお腹痛いとか寂しいとか言い出したんじゃ、もう宣教の邪魔だから、あんなやつは連れて行きたくないって。思い出してください、この間までですね、田舎に帰ってイジイジしてたのはパウロなんですよね。そのパウロをわざわざ呼びに行って連れ出してリハビリしたのはバルナバじゃないですか。でもパウロはですね、ちょっとその辺が人格的にまだまだ未熟だったということなんでしょうかね。でバルナバはどうかというと、いやもう一回ね、このマルコを連れて行こうじゃない、連れて行きたい、ね、途中で失敗した、もう失敗体験だけじゃ、彼もこれから先の宣教者としての働きをうまく続けられないかもしれない、ね、あのペトロだってイエス様を知らないと裏切ったけれども、イエス様はもう一回彼に声をかけて、ね、大使徒になったじゃないか。だから私はあのマルコをもう一回連れて行きたいんだと言ってですね、ここで二人はですね、なんと激しく衝突したんですね。慰め子のことを言われたバルナバがこのことについては一歩も引かなかったというですね、なかなかいい話ですね。でパウロは宣教したい、バルナバはマルコを育てたい、両方とも利があるというかね、それぞれに、大切な働きですけれども、結果的に、ここで二人は袂を分かつことになってしまいます。バルナバはマルコを連れてキプロス島へ向かって船でした。キプロス島は最初に行ったところですよね。この辺がね、バルナバらしいなと思うんですよ。キプロスからパンフィリア行って失敗したから、おそらくもう一回同じルートを通って、ね、そこから少しずつ少しずつこの距離を伸ばすようなことをしたんじゃないかなと思うんですね。しかしパウロは、シラスを選んで、また別の人を選んで宣教に向かうんですけれども、ちょっと見えにくいんですけども、パウロが2回目の宣教に行った時にはですね、このキプロスに行ってないんですね。あの上の方の黒い線で陸路を通ってるんです。陸路を通ってタルソスからこの最初の宣教に行った、そのリストラとかなんかそういうところをこう回って行ってるんですね。だから完全に違う方向に向かっちゃったんです。しかし、長い話を短くすると、後にですね、パウロはテモテに宛てた手紙の中で、マルコを連れてきてください、彼は私の務めをよく助けてくれるからですと言ってるんですよ。一回は見限ったマルコですけれども、結局はまたバルナバがマルコを育ててね、そしていつの頃からか今度はパウロを助けるようになったんですね。そしてさらにはこのマルコはあのマルコの福音書を書いてるんですよ。すごいですね、バルナバという人はね、パウロを育て、そしてマルコを救い育てた人なわけであります。そういうこのバルナバ、第二世代と呼んでおりますけれども、まさにこのイエス様の弟子の姿だなと思うんですね。全てを捧げてイエス様に従いました。 まさにこの後ろを振り返ることなくですね、全てを捨ててイエス様に従った、そして福音を世界に伝えた人でもありますけれども、でもバルナバの姿は徹底的に弱い人、弱者に寄り添っていく姿ですね。もちろんでもそこにこの賜物を見出す力を持ってますよね、バルナバって。僕はそう素晴らしいと思うんですよね。パウロは必ず素晴らしい宣教者になる、マルコもきっと神様に用いられるようになるというですね、彼はその賜物を見出して、そして忍耐強く、彼らを育てている。これは彼の死であったイエス様の姿そのものであります。イザヤ書の言葉として、福音書が記者が書いておりますけれども、正義を勝利に導くまで彼は傷ついた足を折らず、くすぶる闘心を消さない、ね、キリストの弟子はこの姿勢を貫けなきゃいけない、ね、ダメなやつを切り捨てちゃいけないんですね。できない人を裁いてはいけない、弱い人の立場に常に立たなきゃいけない、できない人、難しい人、うまくいかない人のに寄り添っていくというのがイエス様の姿勢であるし、弟子の姿勢なわけです。パウロもね、ちょっと調子に乗りすぎちゃった、まあ、バルナバがこう育てすぎちゃったというかですね、まあ、そういうところある人なんですよね、パウロは、うん、でもそれはそれで用いられましたね。でもやっぱり最後はマルコを連れてきてくれっていうわけですよ。そばにいてくれる人を、またそれを、まあ、マルコにいてほしいとパウロが言っている。イエス様のこの傷ついた足を折らず、くすぶる闘心を消さないという、ね、まさにイエス様はそのために神の位を捨て人となって私たちのところに来てくださった。その姿がバルナバに、まさにこの受け継がれてですね、イエス様の弟子としてパウロを育て、マルコを育て、おそらくもっと多くの人たちをですね、バルナバは育てていった。だからこそ慰めの子と呼ばれたということですね。お祈りしましょう。天の父なる神様、尊い皆を心から賛美いたします。私たちには素晴らしい師がおられます、イエス・キリスト。イエス様のその生涯を私たちが見るならば、私たちが何をすべきか、どう立ち振る舞うべきか、どう判断すべきかということが分かります。それぞれに与えられた問題は違い、環境は違いますけれども、どうぞ私たちがイエス様の弟子として、イエス様の望むように語り行うことができるように、間違った道に進むことがないように助けてください。今日はバルナバのことを学びました。バルナバはパウロを見出し、また彼を育て、そして彼と戦った。しかし今度はマルコを育て、またマルコをパウロの従者にまで育てました。どうぞ私たちもイエス様の弟子として、傷ついた足を折らず、くすぶる闘心を消すことがない、そのようなものとならせてくださるようにお願いをいたします。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。